そこの玄関にクリスマスの情景を表したその人形を飾っております。それでですね、先週は子供の教会とクリスマスなどいろいろありましたけれども、それで、まあ一通り終わって、ふと人形を目にしたときですね、一つ、ふと思ったことがあります。よく考えてみると、今年のアドベントでは、情景といいますかね、ヨセフとマリアがいて、イエス様がいて、羊飼いたちがいて、博士たちがいてと。よく考えてみると、情景についての、そのものについての説教というものは、全くしてこなかったということを、ふと思ったわけです。アドベントの1週、2週、3週で取り上げた、ことというのは、第1週は創造の出来事とイエス・キリスト。で、第2週は、来たるべき週末と、まあ、終わりの時とイエス様。で、第3週になりますと、まあ、多少イエス様のご降誕の様子というのも関わってきますけれども、しかし、メインのテーマとしては、むしろローマの平和と、神様が持たせてくださる誠の平和が、まあ、どういうふうに比較できるかと、そういうような話であったわけです。よく考えると、今年のアドベントであまりこう、羊飼いがどうしたとか、博士たちがどうしたとか、そういう話がなかったのかなと、ふと、まあ、反省といいますか、そういうことも思わされたということになります。それを踏まえまして、このクリスマス礼拝の、説教ですから、今週こそはクリスマスのこの様子、が話されるんだろうと、そういうふうに思われるかというところですけれども、どうも聖書箇所を見てると何やらそうならないような雰囲気のする聖書箇所になっております。今日の箇所はマタイ福音書のもう最後も最後。もうイエス様は特の昔に30過ぎの姿で、あられて、ご自分でお話をされております。大丈夫ですか？はい。ご自分でお話をされていると。しかも、この時もうすでに、イエス様のその、最も大事なお働き、十字架の死と復活までも、すでに経験されているということになるわけです。で、地上のご障害での、出来事としては、あとは昇天、まあ、天に昇られるということを残すのみという状況になっている。その場面のことをお読みいたしました。また、クリスマスのお話というのはお預けなのかというふうに思われるかもしれませんけれども、じゃあ今日の聖書箇所間違っているのかと言いますと、別にそういうわけではありません。きちんと考えがあって一応選ばせていただきました。どういうことかと言いますと、じゃあ、マタイ福音書の最後をお読みする前に、イザヤ書の御言葉を読ませていただいたと思います。これ、このイザヤ書の御言葉が、クリスマスの出来事の記事の代わりとして読まれたものになります。で、イザヤ書の中の御言葉で、インマヌエルという、何か特徴的な名前が出てくる、そうした箇所をお読みしましたけれども、実はその御言葉というのは、旧約聖書の御言葉というのが、同じマタイ福音書の、一章の方にそのまま引用されているところがあります。今回、マタイの最後をまず読んでいただきましたけれども、もう一回マタイの最初の方に戻っていただいて、一度、マタイ福音書の1章18節から25節までをまた私改めてお読みいたします。まあ、ゆっくりお読みしますので聞いていただければと思います。こちらはもうイエス・キリストの誕生の次第とそういうふうになっております。もうマタイ福音書の1ページ、新約聖書の1ページになります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。 夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。ここまでになります。イザヤ書をお読みいただいた時の時点では、インマヌエルと言って、もちろんご存知の方はご存知でしょうけれども、インマヌエルと言っていた、これは、この謎の名前は何なんだろうかと思われたかと思います。この答えが、今お読みしました、マタイ福音書の最初の方に書かれております。それは、インマヌエルというのは、神は我々と共におられるという意味だと。ということになるわけです。で、いわばイエス様の、まあ、別名と言ってもいいような、その名前こそがインマヌエル、神が我々と共におられるということだと。すなわち、イエス様、ご自身イエス様こそが、神様が私たちと共にいてくださるということを体現しておられる。身をもって示しておられる方だということがわかるわけです。そして、その今お読みした箇所は、イエス様がお生まれになる前に、そのイエス様こそインマネル、神様が共におられるということだと予告されたという出来事になります。そしてそれが、いわば伏線となっています。これは直接イエス様に告げられたことでもなければ、イエス様がおっしゃったことでもない。言ってみれば、このヨセフに告げられたこの言葉というのは、ずっと伏線となって、マタイ福音書を貫いて、そしてマタイ福音書の最後に、繋がっていくことになるわけです。伏線が回収された場面という、その場面こそが、焦点の直前。イエス様ご自身の言葉による、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという宣言になっているわけです。生涯の始めの時点どころが始まる前の、地上でのご生涯の始まる前の時点です。早くもイエス様は、神様が共にいてくださるということの印でいてくださいました。そして、最後の最後、十字架の死と復活を経て、イエス様ご自身が、あなた方と共にいると宣言された。いわばもう神様として宣言されたと言ってもいいことです。いわば地上でのイエス様のご生涯というのは、そのすべてが、神様は私たちと共におられるんだということを、身をもって表すためのものだったということが、ここからわかるだろうと、そういうふうに、思います。マタイ福音書自体、またイエス様のご生涯自体が、神様が共にいてくださるということの、それを一生懸命語っていた、御言葉というのになるわけです。それでは神様が私たちと共におられるというのは、 具体的にどういう状態のことを指すのでしょうか。まあ、やっぱり共にいてくださる、一緒にいてくださるということ自体は、まあ、そんなに不思議なことではないですけど、その具体的な特徴といいますかね、そういうことを、いくつか聞き取っていきたいというふうに思います。そしてそれは、まあ、イエス様ご自身がその、神は我々と共におられるということの現れだということであれば、イエス様のご生涯をたどっていくことで、神様が共にいてくださるということの意味が分かってくるだろうと思うわけです。まあ、今回クリスマスの出来事と、そして、いわゆる最後の十字架の死と復活の出来事というものを特に見ていくわけですけれども、そこから神様が共にいてくださるというのはどういうことかというのを聞き取っていきたいと思います。まず、神様が共にいてくださるということの特徴としてですね、一つ言えるのは、その神様が一緒にいてくださるんだなというのは、実はそれほど分かりやすいことではないのかなということが言えるかと思います。少し分かりにくいところがあると言いますか、なかなか私たち実感できないところがあるかもしれないなということを思いました。例えばですね、クリスマスの記事、いろいろな記事があります。それを読んでいきますと、まあ、それこそ羊飼いが出てくる、博士が出てくる、で、もちろん父母がいて、マリアとヨセフがいてと、そういういろいろなことがあるんですけれども、で、その肝心の主役であるイエス様はどうであったかということを読んでみますと、イエス様ご自身は、実に、地味な振る舞いをしておられます。もうごく普通の赤ちゃんとして振る舞っておられるというところがあるわけです。ごく普通どころかむしろ普通よりも貧しいくらいのそうした環境に生まれざるを得なかった赤ちゃんだということは読み取ることができます。でしかも、福音書の記述を見ていきますと、どうもイエス様がお生まれになったという出来事自体については、あまりこう、強調して書かれていない。もう実にさらっと、お生まれになりましたということぐらいが書かれている程度です。マタイの最初の方ですと、本当に男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったということですから、で、また、その子をイエスと名付けたということですから、どちらかというと、ヨセフの、行動の中にイエス様がお生まれになったってことがさらっと書かれていると、そういうような形になるわけです。ある意味非常にイエス様というのが目立たない普通の赤ちゃんとしてクリスマスの記事の中では書かれているという結構意外なことがわかります。で、それに対してイエス様ご自身ではなく周りの人々に対しては、これはもう、ものすごい神様からの特別な印がたくさん与えられるという、そういうような構成になっております。ただですね、むしろそうした特別な印がなかったら、イエス様の周りの人たちは、イエス様こそが救い主、神の子だと気づくことができない、理解することができないと、そのように書かれているわけです。マリア、母マリアへの受胎告知というのは非常に有名で天使が現れて、で、受胎を告げるということが、まあ、たくさん絵にもなっておりますが、そのマリアの受胎告知というのはそれだけ派手なことをしなければマリア自身がわからなかったというところの証でもあるというふうに言えるでしょう。で、先ほどお読みしたマタイ福音書では、ヨセフへの夢のお告げという形での受胎告知が行われております。で、先ほどから博士たち、羊飼いたちというふうなことを言っていましたが、その博士たちの方はこのマタイ福音書に出てくる人たちですね。で、博士たちは一つの星を、まあ、自分たちで分析して、で、これは、救い主が生まれるに違いないと思って旅をして、 エルサレムであったり、で、エルサレムを経てベツレヘムまで行くわけですけども、途中で一回迷っております。いわゆる一つの星が与えられるという奇跡はあって、神様からの示しはあるんですけれども、ある意味では自分たちで分析した結果、迷ってしまって、で途中でまたもう一回神様から示されることによって、ようやくイエス様のもとへとたどり着くということになります。一番こう、印としてわかりやすいのは、もう一方、羊飼いたちの方の話です。これはルカ福音書に出てきますけれども、もう天使たちが、もう光を放ちながら合唱して、もう大きな、偉大なページェントを行うと。それによって、羊飼いたちに、イエス様がお生まれになったということが示されるということになります。非常に派手な形で、もういかにも奇跡だなというふうに思わされるような形で、人々にはイエス様の誕生が告げられている。逆にそれだけ派手なことがなければ、イエス様のお生まれ、もしくはイエス様は救い主だということは、人々には分からなかったということになるわけです。しかしその一方で、その中心におられるはずのイエス様は、地味な普通の赤ちゃんであり続けたということがあります。出産の場そのものには、不思議なことは何も起こっておりません。なんて言いますかね。ここに、神様が一緒にいてくださるというのは、本当に地味に普通に赤ちゃんがそばにいるといった、それぐらいの、そばにいるというか、どこかにいて、それを見つけ出さなきゃいけないというのは、実に分かりにくいことなのではないかということが現れているように思います。で、神様が周りでそれを非常に素晴らしい言葉で伝えてくれますけれども、実際にその救いの出来事が起こっている場面というのは、実は案外目立たない地味な場であるのかもしれないと。そういうことを思わされるわけです。今はそのクリスマスお生まれになったイエス様のお話をしてきましたけれども、その一方で、十字架のイエス様が救い主だということ。十字架のイエス様こそが、神様が共にいてくださるということが現れたというのも、これもそれほど分かりやすい話ではないように思います。例えばですね、当時の、ローマの法律に従ってイエス様は処刑されてしまった。十字架刑というのは、そのローマ式の処刑法ですから、その、当時のローマ人が手を下したということも言えるんですけれども、しかし、当時のローマ人からしますと、結局のところそのイエス様というのは、いろいろいたそのローマの帝国に敵対するその処刑された一政治犯に、過ぎなかったというところがあるのではないかと思います。しかもですね、当時のローマ帝国の役人からしますと、果たしてこのイエスという人物を処刑していいものだろうかと非常に、不安を持っていたと思いますが、あまり自信を持って処刑できなかったというところがあります。その総督のピラトが非常に迷っていて、しかし、当時のユダヤ人の有力者を刺激しないために、仕方なく政治的な方面で、死刑判決を出さざるを得なかったというようなことが、福音書の中で、それこそマタイでも書かれているわけです。逆を言いますと、そのイエス様が、治療の脳障害の中で行っておられた活動というのは、ローマ人が果たしてこれを処刑していいものだろうかと迷うくらい、あまりローマ人にとっては目立つものではなかったということが言えるのではないでしょうか。それだけ、その、イエス様が派手に立ち回りをしておられるのであれば、 まあ、いかにもヒーローのように扱われたでしょうけど、そういう方ではどうやらイエス様なかったのではないか。それなのに、いろいろな、巡り合わせで処刑されてしまったというような感覚を受けるわけです。そして、十字架のイエス様、なんだかよくわからないうちに処刑されてしまった。もしそれだけならば、これは、ローマ帝国における、まあ、地上国にまみれた政治犯で終わっていたのではないかと思います。その仲間であったことを誇るということはとてもできないような、そうした人物で終わってしまったに違いないと思うわけです。先ほどお読みいただいたマタイ福音書では、まあ、裏切り者のユダを除いた11人の弟子たちが出てきておりますけれども、この11人の弟子たちでさえ、初めのうちは、もうどこかに逃げてしまおうと、そういうふうに計画をしていたということが伝えられております。ですからもう十字架の死だけの段階では、もうこのイエス様が救い主であるとか、もしくは神様が共にいてくださることの印なのということは全くわからないような状態にあったわけです。ただ、ありがたいことに、その、11人の弟子たちが逃げようと、その相談をしていたところに、イエス様、復活のイエス様が現れてくださって、それで、彼らは、踏みとどまるということになるわけですけれども、今日の場所を見てみますと、17節で、その11人の弟子たちが会って、ひれ伏して、しかし、疑う者もいたとまで書かれております。復活のイエス様を目の当たりにしてもなお、本当にイエス様は救いなの主なのか、わからない。それほどに、救い主ということはわかりにくい。ともすれば神様が共にいてくださるということも、非常にわかりにくいことであるわけです。で、むしろそういう人たちに対して18節でいきますと、イエス様は近寄ってきてくださっている。で、ご自分を示してくださるんですけれども、逆に言いますと、それくらいされなければ、私たち人間には、イエス様というのは分からない。もしくは神様が共にいてくださるということは分からない。そうしたところがあると。というのが、言えるのではないかと思います。ごく普通の赤ちゃんであって、また地味な一政治犯であったようなイエス様というのは、神の子救い主であって、で、神が共にいてくださるということを表す方だというのは、非常にわかりにくいという話をしてまいりました。当時の人たちですらわかりにくかった。そうであれば、今、神様が私たちと共にいてくださるということも、ともすればどこか分かりにくいところがあるのではないかと思うわけです。それをなんとか分かりやすくしようと思って私たち、説教者なり、もしくは皆さんも、なんとかそれを伝えようとしている、工夫されているのは確かですけれども、もともと分かりにくいものだというところを踏まえた方がいいのかなという気がいたします。で、ある意味では、イエス様こそが、神様が共にいてくださるということの表れなんだ。イエス様こそが救い主なんだということを、もう、とりあえず受け入れてしまって。で、とりあえず受け入れた後で、具体的にはどういうことなのかなっていうのをいろいろと考えていくといいますかね。自分たちの中で、それぞれ一人一人の中で、思い巡らせていくという必要もあるのではないかと。そういうふうにも思います。なかなか分かりにくいのは確かなんですけども、どっかでもう勢いつけてポンと受け入れてしまうと。神様、イエス、神様が共にいてくださるんだ。イエス様がその現れなんだと。イエス様が救い主なんだと。まあ、どこかでまず受け入れてしまって、じゃあ具体的にどういうことでしょうねと いろいろと考えていくと、そういうパターンを踏んだ方がかえって、その救い主のイエス様、神様が共にいてくださるということ、それが分かってくるのではないかというふうに思います。まあ言ってみればですね、神様が私たちと共にいてくださるというこの事実、この出来事というのは、すぐ感じ取れるというような、割と簡単な話ではないのかもしれないという思います。で、とりあえず食べて飲み込んでしまって、で、後で反芻して、またもですね、よく噛んで味わって、ああ、こういうことかとわかる、そういうようなものであるのではないかなと思うわけです。まあ、牛のように一回飲み込んだ後、また反芻する、しなきゃいけないと、そういうような、ところがあるのかなと思います。で、その、まあ、飲み込んでから反芻するといった過程を表しているのが、まあ、今日の箇所に、今日の箇所というのはまたの最後の方に出てきます。この、洗礼ということと、教え、まあ、すべて守るように教えなさいという、この二つのことで、あるように思います。言ってみれば洗礼というのはもうとにかく受け入れてしまおうと。ちょっとまだ分かんないところあるけれども、とりあえず飲み込んでしまおうと。そういうようなことになります。この洗礼というのは、まあ、私たちの教会ではまあ水をかける形で行いますけれども、まあ、教会によっては、実はその、バスタブに水を張ってもう全身沈めてしまうということをやる教会もあります。まあ、その、全身沈めるというやり方であれば非常にわかりやすいんですけども、洗礼というのはもともと溺れ死ぬということを象徴する儀式になります。で、それによって、私たちはただ、その、水に浸かるというだけの話ではなく、一度死んで引き上げられるという経験を、まあ、象徴的に経験することになるわけです。で、それによって私たちは、イエス様の十字架の死に預かる。まあそういう言い方をしていると思います。いわば、イエス様の十字架の死という非常に貴重な経験を、まあ、事前に私たちが死ぬわけではないですけれども、そのイエス様の十字架の死を分かち合うということになるわけです。で、そのイエス様の十字架の死を分かち合う。もう一緒に死ぬほどの修羅場を経験するということであれば、それはもうその人との絆は非常に強くなるというのは、これは、まあ想像に難くないところであるわけです。まあ実際にその十字架の死というところまで共有するようなことをすることによって、イエス様と私たちの間に、非常に強い絆が生まれることになります。で、むしろその強い絆こそが神様は私たちと共におられる。またイエス様が私たちと共にいてくださるということであると言えるでしょう。ですからその洗礼を通して私たちは神様が私たちと一緒にいてくださる。イエス様は一緒にいてくださるという、まあ、運命共同体のような形でいてくださるということを受け入れるということになるわけです。まあ、一度そういうふうに勢いつけて飲み込むわけですけれども、その後でも私たちは、その分かち合った貴重な経験、十字架の死という貴重な経験を何度でも反芻していくということになります。むしろそういうふうに何度でも繰り返し噛み締めて味わっていくことによって私たちはそのイエス様が私たちを死んでくださったということを本当に深い感動を持って味わえることができます。で、その反芻するとか何度でも噛み締めて味わうということが、まあ言ってみれば教えを聞くという、まあ今日の箇所20節にあるその教えということにつながっていくわけです。で、その教えの、 まあ一環として今この礼拝の時、礼拝の説教の時もあるということになります。で、飲み込むとか反芻するとかいう話をしておりますんで、なんとなく今この目の前にありますこの聖餐式、聖餐のことを、思い浮かぶかと思います。パンを食べ、ブドウ液を飲むということですので、これ飲み込むの方なのかなと思うところですけれども、むしろ聖餐というのは、その、一回飲み込むというよりは、むしろ飲み込んだものを反芻する方に含まれる。何度でも噛み締めていくというふうに含まれるだろうと思います。ただ、一回一回の生産を食べて飲み込んで、ああ、美味しかったというので、まあ、ああ、美味しかったというほどの量ではないですけれども、その、ただ飲み込むということであれば、単純に神様から何か、客体で、その、なんていうね、神様からの恵みみたいなものだけをいただいているという、単純にいろんな楽しいことをいただくというだけの楽しい式で終わってしまうような気がするんですね。しかし、一度私たちが、洗礼という形でイエス様の十字架の死というところまでその経験まで分かち合う、いや辛く悲しい経験ですけれども、それを一回分かち合って、でもその辛いことがあった上で今の私たちの命があるんだと理解する、その上でこの聖餐というものを、そんなこともあったねと思いながら思い起こして聖餐に預かるということであれば、それはより深い喜びにつながっていくはずです。何しろ聖餐式というのは、それはイエス様が十字架につけられる前の最後の晩餐の再現でもありますし、また同時にこのパンとブドウ液が分かれているというのはですね、パンが体で、ブドウ液が血だということですけれども、言っても血が流されたということを表しています。普通の私たちの状態では血が体と分かれているということはありませんけれども、言ってみれば暴力的な死をイエス様が引き受けられたことを、このパンと血が分かれている状態というのは表しているということになるわけです。ですからこの単純に楽しい式ではないんですね、聖餐式というのは。非常にこの辛い経験をもう一回思い起こす。という式になります。でも、それがあって今の私たちの喜びがあるんだということを思い起こすことで、この聖餐というのは意味が、より深い意味が出てくるということになるわけです。で、洗礼は一度きりのものでして、一方で聖餐はその後の一緒で何度も繰り返すことになりますが、聖餐というのはいわば、この洗礼の出来事、イエス様の死を本当に分かち合ったということを何度も反芻する行為として行われていくように思います。で、一度まあ勢いつけて飲み込んでしまう。で、その上でその意味をもう一度、一度に限らずもう何回も繰り返し味わっていく。それが聖餐であり、また、まあ先ほど言いましたようにこの教え、教会の礼拝であったり、そういう時になるわけです。クリスマスの話の割には非常にこの十字架の死と復活というところに非常にフォーカスを当てておりますけれども、これはクリスマスの出来事でも、実は何度も思い巡らしているというか、そのいろんな出来事をもう一度何度も反芻しているような人というのが、しております。イエスの母マリアでありまして、ルカの福音書の方では、母マリアが何度もその出来事について思い巡らしているということが書かれております。そのようにその、イエス様の行ってくださったことの意味というのは、何度もその、聞き返す、思い巡らす、改めて味わうということが必要になってくるということが、なるわけです。で、むしろその何度も味わい返すということを通して神様が共にいてくださるということが言えるのではないかなというふうに思います。 そういうことでして、その神様が共にいてくださるというのは、単純に一回ポンと分かったから、それで終わりというものでは実はなくてですね、改めて何度でも考え直してみるというところがないと分からないようなところがあるのではないかと思うわけです。例えばですね、神様がこの世界を全部創造されたということは言えるんですけれども、じゃあ、例えばこの、場所であったりあるものに神様が全て現れているかというと、そういうわけではないと言いますかね。その神様が世界を全部作られたんだから、で、神様が全部を取り仕切っていてくださるんだから、どこにでも神様はおられるだろうと。なんとなく場所的にどこにでもおられるだろうというふうに思うところですけれども、それが果たして神様が共におられるということなのだろうかと。我々と共におられるということだろうかというと、必ずしもそうは言えないように思います。一体何を言ってるんだという気分思われるかもしれませんが、例えばですね、満員電車があるとして、その中で、満員電車ですから当然密着しているわけです。非常に、もうぎゅうぎゅうで詰まっていて、隣の人がもうくっついてきているような状況ですけれども、大体ですね、その時に隣の人というのが誰かなどというのは、大体わからない。見ず知らずの誰かが隣にいるわけでして、どんなに密着していてもその人は、誰なのかわからないような人ということになります。ですから神様が共にいてくださるというのはそういう満員電車の中のぎゅうぎゅうになっている様子とは違うところがあります。場所的に密着しているとか、ここにいるとかそういうこととはちょっと違うんじゃないかと。たとえ距離が離れていたとしても、この互いによく知っている中であるということ。もしくは、強い絆で結ばれているというような状態。それを指して、共にいてくださるということではないかというふうに思うわけです。それは、マタイ福音書のこの最後の言葉にも表れております。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、イエス様はおっしゃってますけれども、この、おっしゃったすぐ後にイエス様は天に昇られる。まあ、物理的にと言いますか、空間的に言えば、イエス様は私たちがお呼びもつかないような高みに行ってしまわれるわけです。離れています。当然離れてますけれども、それでもなお、イエス様は私たちと共にいてくださるんだと。そういうことであれば何かこう、それは、単純に場所的に近くにいるということではなくて、何か強い絆があるとか、そういうふうにしか理解しようがないわけです。そういう形で、イエス様が共にいてくださるというところがあるように思います。いわば、言い換えれば強い絆が与えられると。そういうことになるわけです。で、言ってみればですね、ただ単に、神様がどこかに存在しているということが大事なのではないというところがあります。で、神様がとりあえずどこにいるかわかんないけど、存在しているんでしょうねということを認めるのが大事ということではないわけです。そこに重点があるわけではない。むしろ、神様と、その神様と強い絆を持つということが大事なわけです。で、その神様とも深い関係があって、親しい関係があって、それだけ親しいんだから、私たちが神様を喜ばせるように生きていかなきゃいけないよね、ということで、いろんな具体的な行動に表していくということが大事なのではないかと思います。で、そうすることで、まあ私たち自身が自然に高められていくと。神様が共にいてくださるというのは、言ってみればその、まあなんて言うんですかね、その恋人同士の仲みたいなもんですよ。その、相手によく思われるために私たち頑張っていこうと。そういうような関係というんですかね。そういう、ことになっていくと。 というふうに言えるわけです。さて、その今日お読みしたマタイ福音書の最後の言葉では、イエス様ご自身が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃっています。イエス様が私たちと一緒にいてくださる。で、一方でその、マタイの最初の方の、インマヌエル、神が私たちと共におられるといった場合は、これはまあ、おそらく父なる神様が私たちと一緒にいてくださる。そうですね、今日の、60ページの上の段の終わりから下の段の始めあたりまでで、父と子と、まあ、聖霊ということで出てきてますけど、最初にまあ、父なる神様が一緒にいてくださると。で、それをもっとこう、ある意味分かりやすくするために、子なる神様の、まあ、子というのは、要するにイエス様のことです。イエス様が一緒にいてくださる。で、一緒にいてくださるということを示してくださるということがありました。で、続けて、聖霊と書いてあります。聖霊なる神様が一緒にいてくださる。実は今、この神様が一緒にいてくださるというときに、一番近くでいてくださるのはこの聖霊なる神様ということが言えます。近くにいるって言って何なんだと思われるかもしれませんが、この聖霊なる神様というのは、いわば、教会の働きそのものに現れてくる神様と言ったらいいんですかね。教会の働きがいろいろありますけれども、そこに直接働きかけてくださって、その教会の働きを、成立させてくださる神様というのは、聖霊なる神様ということになります。で、今私たちの一番近くにいるのは、この聖霊なる神様です。もちろんその、現実のに、この組織としての教会というのはいろいろと、まあ、欠点があって完璧ではないというのは言えます。様々な失敗もどうしてもしてしまうでしょうし、無理をして、教会こそ完璧だ、などと主張すると、かえって何か、妙な偶像崇拝のようなものになってしまうような気もいたします。しかし、その完璧ではない教会であっても、そこにずっと、聖霊なる神様が働きかけてくださって、で、私たちの、この働きを成し遂げさせてくださるというのは確かであろうと思うわけです。ですから、その、今、一番、その、一緒にいてくださる、共にいてくださる神様というのは、この教会を通して一緒にいてくださる、ということが言えます。この、そしてその、まあ、父と子と聖霊の神様で、特に今は聖霊の神様がすごく近くにいてくださいますけども、実はその神様というのは三位一体と言いまして、その父、子、聖霊の神様というのは、実は本質的なところは一つなんだというのが教えとしてあります。言ってみれば、聖霊なる神様が一緒にいてくださる場に、加わっていくということで、父なる神様、旧約聖書以来の父なる神様であったり、また、イエス様が近くにいてくださる、共にいてくださるということも成し遂げられていくわけです。教会の働きを通して、イエス様のこともさらに分かる、父なる神様のこともさらに分かっていって、そして力づけられるということがあります。僕はこの教会の働きというものが、本当に神様が共にいてくださるということを実感させてくださる場合になりますようにと願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちの弱さ、ゆえに、あなたが共にいてくださるということが、私たちなかなか上がらないところがあります。あなたは、その、様子、そしてあなたを見失って あちこち迷っているような私たちの状況をご覧になって、イエス様を、御子イエス様をお使いになり、また、イエス様の働きを通して、この教会という場、そして、そこに働きかける聖霊なる神様を使わせてくださいました。感謝いたします。あなたによって導かれ、私たちが迷うことなく、あなたの指し示す道を歩み、あなたによって守られて、より良い人生の歩みを進めていくことができますように、導いてください。これらの祈りをお届け救い主、イエス・キリストの名前によってお参りを捧げいたします。アーメン。